主は今招いて言われます。主をたたえよ。日々私たちを担い救われる神を。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。正英29番、天の御民も。正英29番を賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。主に感謝を捧げて皆を呼べ。諸国の民に御業を示せ。主に向かって歌い、褒め歌を歌い、驚くべき御業をことごとく歌え。愛する天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。今日私たちをここに集めてくださり、御前に礼拝を捧げる恵みを心からありがとうございます。長寿祝福礼拝として今日の礼拝を進めております。神様、長きにわたり人生を歩んでこられた諸先輩方をあなたが祝し、そして神様、続く私たちも信仰生活を全うすることができますように導いてください。御言葉を取り継いでくださいます川原崎牧師を豊かに満たしてくださいまして、神様が直接私たちに語りかけてくださいますようにお願いいたします。聞く私たちの心を整えてそれを受け入れることができますように導いてください。共に奉仕に預かりますお一人お一人の上に臨んでくださり、その奉仕も全うすることができますように、またここに声として今閉じられる方がございましたら、その足を守り早めてください。そして様々な事情でここに来ることのできない兄弟姉妹も多くおることを知っておりますから、どうぞそれら一人一人にも等しい恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。主の祈りを捧げます。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来らせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。国を試み合わせず悪に救い出し様、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編を購読いたします。今日の購読詩編の箇所は詩編62編1節から13節、賛美歌を 後ろから開いてくださいまして、66ページ展示の購読詩編は183ページでございます。購読詩編62編1節から13節。主観者が2文字上がった行をお読みいたします。会衆の皆様は2文字下がった行をお読みください。途中出てきます2文字のご祝体のところはご一緒にお読みいたします。指揮者によってエドトンに合わせて賛歌ダビデの詩。私の魂は沈黙してただ神に向かう。神に私の救いはある。
神こそ私の岩、私の救い、砦の王、私は決して動揺しない。
お前たちはいつまで人に襲いかかるのか。
泣き者にしようとして一段となり、人を倒れる壁、崩れる石垣とし、
人が身を起こせば押し倒そうと図る。
すでに欺こうとして口先で祝福し、腹の底で呪う。
私の魂を沈黙してただ神に向かえ。神は私の岩、私の救い、砦の塔。
私は動揺しない。
私の救いと栄えは神にかかっている。
力と頼み、酒どころとする岩は神のもとにある。
民よ、どのような時にも神に信頼し、
御前に心を注ぎ出せ。
神は私たちの酒どころ、人の子らは虚しいもの、人の子らは欺く者。
共に計りにかけても息よりも軽い。
暴力に依存するな、搾取を虚しく誇るな。
力が力を生むことに心を奪われるな。
一つのことを神は語り、
二つのことを私は聞いた。
力は神のものであり、一人一人にその技に従って、
あなたは人間に報いをお与えになること。
それではお祈りをいたします。最初に栗本神学生にお祈りをしていただきまして、続いて皆様で一緒にお祈りいたしましょう。
神こそ私の岩、私の救い、砦の塔。恵み深い父なる神様、あなたの皆が崇められますように、私たちのすぐる一週間をあなたは守り支え導いてくださって、さまざまなところを一人一人が通られましたが、主はもう一度この新しい一週間の初めの日にお一人一人の名を呼び、礼拝する民として導いてくださったこと、招いてくださったことを覚えて感謝をいたします。神様、あなたは私たちの周りに立ち、砦となってくださる、本当にそのような神様であることを感謝をいたします。さまざまな誘惑から、また悪から、また敵から私たちを守ってくださり、いつも支えてくださることを感謝いたします。本当に主は私たちを罪と死の奴隷状態から解放してくださり、救い出してくださる、救い出してくださった神であることを感謝いたします。だからこそ今こうしてあなたは、私たちはあなたの御前に出ることができること、何らはばかることなく出ることができますことを感謝いたします。主よ、このひととき、あなたの恵みに恵みを覚え、恵みに応答し、本当に心から主を賛美し、 祈りを捧げ、またあなたの御言葉を聞くことができますように導いてください。本当に今日特別長寿祝福礼拝として導いてくださりありがとうございます。長寿祝福に預かられる一人一人のその歩みを、人生をこのところまであなたは守り支えてくださいました。主よ、どうぞさらにあなたはここからもなお導いてくださり、本当にこの地上において使命を与えてくださっていることをありがとうございます。主よ、どうぞお一人お一人と共にいてくださり、祝福を置いてなお導いてくださいますようにお願いをいたします。第二礼拝では洗礼式が持たれることを覚えます。本当にこの教会に新しくあなたは兄弟姉妹を送ってくださり、このキリストの体が立て上げられていることを覚えます。新しくあなたが生まれ変わらせてくださってありがとうございます。どうぞ姉妹の歩みを、本当にこれからの歩みをなお支えてくださいますようにお願いいたします。今日御言葉を取り継いでくださる川崎先生を豊かに祝福し、聖霊で満たしてくださって、あなたの御言葉がこのところで語られ、どうぞ聞く私たち一人一人の心を開いてくださり、新たに作り変えられてこの新しい習慣を歩むことができますように、あなたの御言葉によって支えられ導かれますようにお願いをいたします。今日やむを得ず来ることができない弱さの中にある方、またご高齢の中にあってこの礼拝に出席することができない方々のことを覚えます。主よ、どうぞその一人一人のうちに、その場にあって同じ恵みを持って臨んでくださり、祝福を置いてください。この礼拝のひとときをあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。お祈りいたしましょう。それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書23章44節から56節、新約聖書の156ページ159ページ、点字の聖書は192ページでございます。ルカによる福音書23章44節から56節、
もう一度聖書の箇所を申し上げます。ルカによる福音書23章44節から56節まででございます。お読みいたします。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちと、ガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。さて、ヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で、同僚の決議や行動には同意しなかった。ユダヤ人の町 有馬太の出身で神の国を待ち望んでいたのである。この人がピラトのところに行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出て、遺体を十字架から下ろして天布で包み、また誰も葬ったことのない岩に掘った墓の中に納めた。その日は準備の日であり、安息日が始まろうとしていた。安息日が始まろうとしていた。イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちは、ヨセフの後についていき、墓とイエスの遺体が納められている有様とを見届け、家に帰って香料と香油を準備した。以上であります。
それでは使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93:4-1a でございます。皆様お立ちください。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手当たり、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に上り、全能の父なる神を右に座したまえり、かしこに借りて生きる者と死ぬ者と裁いたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常世の命を信ず。アーメン。
続いて賛美歌464番、褒めたたえようを賛美いたします。賛美歌464番でございます。
Thank you.
座りください。川原崎牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて大きな慰めと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。とこしえの愛をもって私たちを愛し、慈しみを注ぎ続けていてくださる主よ、主の恵みが私たちを追いかける日々であることを覚えます。この朝、この時、この場所であなたを慕い、あなたの御言葉をお聞きしたいと願い、新しい命を吹き込んでいただきたいと願って集まってまいりました。いかなる時にも共に歩んでくださる主ご自身を喜ぶことができますことを感謝をいたします。自分のことだけではございません。あなたの救いを求めておられる方々のために、また第二礼拝で洗礼の恵みに預かられる姉妹のために、信仰の仲間のために、家族のために、主の恵みによる導きがありますようにと切に祈ります。病床にあって戦っていらっしゃる方々がいらっしゃいます。癒し、支え、力づけてください。その看病に携わっていらっしゃる方々を守ってくださいますように。自然災害によって苦しみ戦っておられる方々に愛の手が伸ばされ、今なお続く感染症によって苦しむ方々を癒し、またそうした被害から人々を、また私たちを守ってください。続けて私たちの教会を祝福の源として、この時代だからこそ福音宣教のために働き人を送り出す群れとして用いてください。そうした意味でも献身者の群れとしてくださいますように。この朝開かれた御言葉を通してお語りください。お一人お一人の祈りにも心を合わせます。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。1974年10月から11月にかけて、ちょうどその年の11月の10日に私は洗礼を受けました。その時に、今もお名前を思い出すんですが、スウェーデンから来られたスンベリという先生が、バイブルクラスを開いておられて、私も一度だけ出た記憶があるんですが、今思い起こしながら、こんな質問をそのスンベリ宣教師はそこに集った若者と、ちょっとご高齢の方だったと思うんですが、語られました。誰がイエス様を十字架にかけたのですか。そこにいた一人の青年がすかさずですね、ローマの兵隊ですと言ったんです。宣教師はイエスとちょっとこう元気なく、なんかこう反応してらっしゃったことを覚え出します。続けて話を続けられました。その時、日頃はそうこう発言なさらない静かな、ご高齢といっても私ぐらいの、私も高齢と言われそうですが、その年ぐらいの方がですね、一言、それは私です、真っ赤な顔して言われました。スミル宣教師はイエス、イエス、アーメン。宣教師の目から涙が浮かんでました。この後この方は洗礼の恵みに預かりなさいました。さて、実は今日開かせていただいた、前回引き継いでの箇所でありますが、そのことをふっと思い起こしながらこの箇所を読んでいたんです。イエス様が十字架のおかかりになったその最後の場面でございますね。イエス・キリスト様による十字架の救いが、この当時の人々だけではない、 ある特定の人のためではない、全世界の全ての人のために大きな大きな変化を、またある意味では改革をもたらしたのがイエス・キリストの十字架であり、それは私たち一人一人の人生を変えた十字架です。このルカによる福音書の最初のところにイエス様のご降誕の記事から始まっていきますけれども、その誕生を待ち望んでいた一人の老人、シメオンという人もいました。この老人はイスラエルの慰められるのを待ち望んでいたと、この箇所は宣教師に書いておきましたが、ルカによる福音書の2章の25節、どちらかというとこの慰めるという言葉、4つ福音書がありますけれども、この言葉がぴったりの福音書かなと思うときがあるんです。で、私たち人間は誰でも慰めを必要とします。私慰める必要なんかございませんという方はおそらく一人もいらっしゃらないんじゃないかなと思うんですが、しかし人ができる慰めというのは限界があるんですが、このシミオンという人がイスラエルの慰められるのを待ち望んでいました。その慰めはこの御子イエス様がこの後十字架におかかりになられる、まあ後といってもしばらく経って、もう30何年経ってからですが、そのことを通して本当にこのイスラエルの民が慰められるんだとこう予告するように語った言葉です。それはイスラエルだけではない、イエス・キリストを通して与えられる救いが、私たちが本当の意味で神様の慰めをいただく、そのことでございます。それは永遠の慰めです。人がもたらすところの一時的なものじゃない、永遠の慰めです。さて、そんなことを覚えながら今日の記事見てまいりましょう。で、44節をもう一度ご覧になっていただきたいと思うんですが、この十字架の場面ですね、すでに昼の12時頃であった、全地は暗くなり、それが3時まで続いた、太陽は光を失っていた、うぬとありますね。イエス様が十字架にお分かりになったのは朝9時から午後3時までです。で、今日の場面は12時から、本当に苦しみが増していくところから、神の御子でいらっしゃるイエス様がここで失われる、捨てられるということは、全世界に暗闇をもたらすことだったんです。ですから自然界のその状況を捉えて、まさに今はもう暗闇を覆っている時だ。御子イエス様が十字架におかかりになって殺されようとしていらっしゃる、父なる神様の顔がもう曇っていくような、そんなことを表している言葉でもあります。御子イエス様が本当に失われたら、ここで終わりを遂げられたならば、私たちの世界は暗黒なんです。それを象徴するかのようにここで語り、そしてその時、45節の後半に、神殿の垂れ幕が真ん中から裂けたって。実は旧約聖書の中でイスラエルの民が礼拝を捧げる場所がありました。幕屋とか神殿、神殿のところでですね、今でもそうのようでありますが、神殿の中に入るとまずですね、その神殿の中というのは誰でも入ることができる庭があるんです。外から入ってくる。で、それから先は限られたユダヤ人だけしか入れない。で、その先にはですね、そうですね、約5メートル四方の、まあ、部屋がですね、2つあるんです。で、これは旧約聖書を読んだらいいんですが、で、その最初の部屋がですね、聖所と言われるところでした。で、その聖所は祭司と言われる人が生贄を持ってこう捧げる場所ですよね。しょっちゅうそこに入ってた。で、その奥が至聖所、聖所に至る場所。ここは年に一度祭司の中の代表者である祭司長の大祭司と言われる人がその中に入っていって取りなす、そういう場所なんです。で、その聖所と至聖所の間に大きな幕が仕切られているわけですから、年に一度そこを開けられるわけです。その幕がイエス様が十字架におかかりになっていらっしゃるとき真っ二つに裂けたということは、他の福音書を見ますと上から下に裂けたと書いてある。 上から下というのは、それは神様によってそれを裂いてくださったんだという意味なんです。下から人間が裂いたわけじゃない。神様はその隔てを裂いてくださった。そしてイエス様が大祭司となってその至聖所に入っていかれた。何のためか。私たちの救いを全うするために。よく贖いというふうに言ってますが、私たちに代わってあの十字架の上で身代わりの死を遂げてくださる、そのことを示しているんです。ということは、幕が上から下まで真っ二つに裂けたということは、神様と私たちの間にあった隔てが全部取り除かれたということです。神と私たちの間にあった隔てで一番重いのは何でしょうか。今日はちょっと時間が短縮しなきゃならないというちょっと制約を受けてますので、罪なんです。神様なんかいない、神様なんかいない方が都合がいい。いや、いてもいいけれども、ちょっとそっぽ向いて歩んでます。そうした神に的を絞らない、神様の方に目を向けないで、まっすぐに見上げないで、神様の前にまっすぐに立たないで、自分中心に生きている、その隔ての幕が神様の方から裂いてくださった。まあ、信仰生活を送っていく中で隔てができたなと思うとき、いろんな試みや試練でなんでというときに、神様と私の間に隔てがあるんだないだろうか。いいえ、神様の側からも全部それを引き裂いてくださった、撤廃してくださった。十字架というのはそういう意味があるんです。旧約聖書のことを覚えながらここで語っています。そしておっしゃった言葉、46節ご覧ください。十字架の最後の、まあ、七言の一つだと言われる最後の言葉ですが、父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。午後3時、私の霊を御手に委ねますとイエス様が言われたことは、父よ、最も親しい父よと呼びかけていらっしゃる。父なる神様にご自身を全て全く委ね切られたんです。もうお任せします。イエス様はそういう隔てを取り除いて父なる神様に委ねてくださったわけですから、今日の私たちも誰でも、誰でもです、いつでも神様に近づく道が開かれたんです。これを後にヘブライ人の手紙の中では、新しい生きた道が開かれたと言っています。新しい生きた道が開かれた。ですから私たちはこの新しい生きた道が開かれたわけですから、この地上の人生の最後の時にも、この主イエス様、父なる神様に委ね切ることができるんです。御子がそうされたように、イエス様がこの十字架上で揺るがない信頼を父なる神様に置かれたように、私たちも主に委ねることができる。愛する皆さん、そういう新しい生きた道が開かれているのという、なんと幸いなことでしょう。私たちはどうであれ、もう神様の方からそうした生きた道をもう開いておってくださる。さて、このようにしてイエス・キリスト様の十字架によって神様の救い、神の恵みの御業が始まった。それをこの現場で見ていた人たち3人だけ今日ちょっと登場してまいりますが、まず最初にこの47節見てください。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だと言って神を賛美した。他の聖書を福音書を見ますと、この人は本当に神の子であったと言った。このローマの兵隊の、まあ、隊長ですね、百人部隊の隊長、兵士たちを指揮しとったんですが、そうですね、申し上げておくと36節ぐらい見ますとですね、前に読んだところですが、この百人隊長も最初イエス様を罵ってたんです。罵ってたの。他の兵士と一緒にイエス様をあざけ、まあ、あざけっていたわけですね。ところがイエス様がこの十字架におかかりになっていらっしゃるその姿を見て、最後の息を引き取られて、父を、私の霊を御手に委ねますと祈りを聞いたとき、彼はその言葉がどんな響きを持って聞こえたことでありましょう。 ああ今まで自分はイエス様をあざけていたことは間違っていた。神を信じなかった者が神を信じようとするきっかけがここに生まれてきたのがこの百人隊長なんです。まずその人がいました。続いて48節ご覧ください。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。胸を打ちながら帰っていった。この胸を打ちながらっていうこの行動はですね、ああ自分は至らなかった、自分は間違っていた、そのことを認めている姿なんです。自分は、私たちが使う言葉で言えば、彼は自分の罪深さを思う声がカーッとするんです。一言では悔い改めたんです。イエス様をあざけり罵っていた。ガッとイエス様に向き直った。もう一人見ておきましょう。50節から54節までですが、ヨセフという義員がいました。イエス様が息を引き取られたのは午後3時でしょ、金曜日の。それはちょうど安息日の間近に迫ってた。安息日というのは夕方から始まるんです。ということは金曜日の午後6時からということは3時間しかないんです。3時間の間に、短い時間に、それまではですね、そっと隠れとったような人ですよ。イエス様のこの十字架のお姿と祈られる言葉と取りなされる言葉を聞いて、イエス様を十字架から下ろし、雨のどで包み、香料を塗り、自分の周囲だった墓に納めた。これすごい勇気あることなんです。彼がそれをすることは、その当時のローマからも、人々からも、指導者からも、お前もあの味方だ、レッテル貼られます。ある意味では自分の身にも危険さえ覚える行為なんです。ところがこのヨセフという議員は、決まった人ですけれども、それをした。彼にとって不利益になることであったかもしれません。変えられたんですか、彼も。あるいは主によって勇気ある人とされた、そういう声です。イエス様の最後の時にこういう100人隊長ですか、群衆、まあ、婦人たちもおりましたが、そしてヨセフという議員、こんな人たちに囲まれた。愛する皆さん、キリスト教会の歴史、そして神戸中央教会の今日なるまで、一人一人、私たちはこういう人々に囲まれてきたんです。こういう人たちの証を聞いてきたんです。そしてその証は私たち人としての証でもあります。十字架は私たちを闇から光へと導くんです。この後24章に入ってきますと、イエス様は復活されました。死から命に移されたんです。肉体の死で終わらない、永遠の慰めはそこにあることを、このところで明らかにされた。さあ、これが永遠の慰め、失われることのない一番大きな慰めです。今日長寿祝福礼拝ですが、老生徒たちがこれを経験したように、私たち一人一人がこの慰めの中を生かされていくんです。慰められたら慰めることができるんです。この慰めを私だけのものにしておきたくない。どなたかに届けたい、どなたかに届けたい。それがなかったら嘘じゃないでしょうか。私だけ自分一人いじめできないです。十字架はこんな慰めと祝福を及ぼすんです。今日私たちも十字架のもとにおらせていただけること、その幸いを覚えたいものであります。お祈りいたしましょう。生ける主よ、あなたの十字架によって救いの道が開かれ、食いし砕かれた者にその救いに預かる者としておってくださいます。一人一人が いかなる時にも、いかなる状況下にあっても、この主イエス様に信頼する信仰の歩みを全うさせてください。そして私たちも、その証人として用いてください。感謝をいたします。そうしてくださるのは主です。ありがとうございます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場を祈りの座としてください。
主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。洗礼式は第二礼拝で執り行わさせていただきますが、主法をご覧になっていただきますと、今日は長寿祝福、そしてまあ感謝の時とさせていただいております。3階にもおいででありますし、礼拝の外にもおいででいらっしゃいますが、またもちろん中にいらっしゃる方、今日はこのピンク色のですね、長寿祝福に預かられる方々のお名前を記させていただきました。70歳を迎えられた方々のお名前です。恐れ入りますが、70歳を迎えられた方、ちょっとその場にお立ちいただけませんでしょうか。恐れ入りますが、70歳迎えられた方、どうぞ遠慮なくお立ちください。祝福ですね。どうぞお立ちいただけませんでしょうか。70歳を迎えられた方、はい、お名前がここに記されているかと思うんですが、外にもいらっしゃいますかね。はい、上はいらっしゃいます。はい、大勢おいでですが、本当にここまで主が、あれ、他にもいらっしゃるんじゃないですか。70歳を迎えられた方、70歳以上の方、どうぞお立ちください。70歳以上の方、お立ちください。以上の方、すいません、以上の方、河野さんもそう、ちょっと遅れだったので結構です。ご健康を許された方は、はい、はい、本当に皆さんも拍手を持ってここまで導かれたことを喜びたいと思います。おめでとうございます。いつまでも立っていただくので、ちょっとお座りくださいませ。ちょっと私の言い方はまずかったです。70歳以上の方ですね。失礼しました。それでは一言お祈りさせていただきます。この長寿祝福に預かられた方々のお名前の次に書いた御言葉、箴言、愛歌3章22節です。どうぞご覧になってください。主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない。もう一度言います。主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない。お祈りをいたします。慈しみと憐れみの主よ、生徒お一人お一人のこれまでの人生と信仰の歩み、その祈りと愛の労苦と奉仕に主の顧みと祝福があったことを覚え、心から感謝いたします。どうぞ続けて真実の愛をもって救いの道を全うさせてください。主に望みを置き、尋ね求める幸いな日々でありますように。また、私たちもこの救いを受け継ぐものとしてください。お一人お一人の霊と心と体を守り、健やかにし、永遠の望みに固く立たせてください。主に感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本当にお一人お一人に祝福ありますように。まあ、礼拝の後また記念撮影の時とかもさせていただきます。さて、この年白寿米寿、白寿というのは99歳、米寿は88歳、喜寿は77歳の方ですが、今日おいででしょうか。もしおいででしたら、ちょっとお手を挙げてくださいませんか。私の方で調べさせていただいて、現場を見させていただきまして、第一礼拝においでではないかなと思いながらですが、その人たちにはまた祝福がありますように、後で祈りたいと思います。 それではお祈りの時をそこまでしまして、あと司会者の方は続いて導いてください。
この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金へと続きます。それでは賛美歌528番、あなたの道を、賛美歌528番を賛美いたします。皆様お立ちください。礼拝の感謝と献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。誰がイエスを十字架につけたのかと、神様、今日の礼拝において改めて自分の罪の大きさについて示してくださり、神様の子供であるイエス様が私の罪のために十字架にかかってくださったことを覚えてありがとうございます。すべてのことをできる方が父なる神様に一切を委ねられ、 この私の罪のために全き捧げ物として十字架にかかってくださいました。そのことゆえに今私があり、新たな道を開いてくださり、また罪の中にあるものが光の中を歩むことができる、この幸いに預かれていることを覚えて感謝いたします。どうぞ主よ、この大いなる愛と慰めを持ってそれぞれのところでこの大いなる福音を伝えるものとして私たち一人一人を語るべき言葉を与え、大胆にそのところで明かしさせてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から捧げ物をしようとしております。どうぞ主よ、この心からの捧げ物をあなたが幾倍にも増してあなたのご先生のために用いてくださいますようによろしくお願いいたします。また捧げられましたお一人お一人の賛美のなりわいも神様が豊かに祝してくださって、なお捧げの恵みにともしめてください。この時を感謝して、とうとうイエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美いたします。正英27番。続いて川原崎牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。